今日はヨハネの福音書9章1節から5節までがメインとなる聖句となります。でタイトルが聖書の教える因果関係ということで、日本に住む、まあ、日本には限らないんですけれども、日本人の、まあ、弱いところはその因果関係がどうのこうのと言われると弱いところがあると思います。でその弱さを、まあ、少し厳しい言葉かもしれないですけれども利用するそういう宗教もたくさんあるのが日本の現状かな。昔からあるわけですけれども、霊感商法はあれはアメリカでは成り立たないと思いますこんな壺100万円建てて何考えてるんだっていう、お店に行けば500円ぐらいで売ってるじゃないかっていうそういう理屈になりますから、日本の場合はそれが、はあ、そうなんですねっていうご先祖様がどのこうのっていう話になると弱いところがあると思います。それでじゃあ聖書は因果関係について教えてるのか。教えてます、思うのは聖書というのはもう一言で言えば因果関係の本だ書だというふうに言えるぐらい、今日は、まあ、どうしてそういうふうに言えるのかというのをご一緒に考えていただきたいというふうに思います。ではその聖書箇所をお読みします。ヨハネの9章1節から5節です。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。聖書を一言でまとめると正しい因果関係の本というふうにも言える。また聖書はその因果素晴らしいものを全て神様が作られたという善と言いますかね、良いものだけではなくて、じゃあどのようにして悪いものがこの世に入ったのかということも説明してくれる書であります。因果というのは原因が元があってそして結果があるというそういう意味でありますから、全てのものの原因あるいは源が創造者である神にあるということを聖書ははっきりと教えています。またそれを歪めるものが悪であり、それが罪あるんだということです。はじめに神が、これは聖書のはじめの言葉でありますけれども、まあちょっと、言葉を、言葉遊びになるかもしれないですけれども、はじめに神が、カミンガっていうふうにこう伸ばして言うと、もうカミインガっていう、インガはもうその中入っちゃってるじゃないかっていう。その、で、それ以上の大きな原因というか、源というのは世の中にないんですよ。ここで神様が大宇宙をお作りになった。ああ、 それで全てがある、それで私が存在している、そして聖書はそれだけではなくて、それ私たちを今この瞬間も生かしてくださっているのは神、創造者である神ご自身であるんだということですから、聖書は確かに、因果関係の本であるというふうに言えるかなと思います。そして因果と関係という言葉です。因果関係ということですけれども、聖書はまさに関係の書でもある。ヨハネの17章の3節で、永遠の命って何かっていうことを私たち考えるときに、そこに行けばもう答えが書いてあるんですよ。永遠の命とは神様、そして神様が使わせてくださったイエス・キリストを知ることである。知るというのは関係ですね。聖書でいう知るという言葉には関係、アダムが、と妻のアダムとエヴァの関係は知るという言葉で、表されていますけれども、夫婦となったという、そういう関係になったというのは知るという言葉で表されていますから、神様とのそういう、関係、つながり、それが命そのものである。そして神様は永遠の方ですから、その方とつながるということは永遠の命であるということですね。そして命というものはただ持ってるというものじゃないですから、生きるものですから、永遠の命がその方と一緒に生きるということは永遠の命を生きる、永遠に生きるということであるということを聖書は教えていると思います。ところが人間はもう聖書を開いて2ページぐらいのところにもう神様を捨ててしまう、神様から離れてしまう、神様に背を向けてしまうという問題が起きます。人間は神を捨てて神から離れてしまい、そうすると正しい因果関係を見失ってしまった、そして命である関係をも失ってしまった。そこから死というものが始まるわけですけれども、そこからさまざまな災いが始まるわけです。そして、今日の聖書箇所のところではイエス様の時代、今から約2000年前の話でありますけれども、物乞いをしていた男性がいた。もう大人であるという、何歳かは分からないですけれども、人であったけれども、生まれつき目が見えなかった。その時に弟子たちが聞いたのは、先生、イエス様、この人が生まれつき目が見えないというのはどうしてですか？この人が罪を犯したからですか？それとも両親の方ですか？ですから彼らの頭の中には2つの可能性しかないです。この人はどういうわけか、そういう災いを持って生まれたということは、いや、この人が罪を犯したからなのか、それとも両親なのか、主よどっちですかっていう、そういう質問なんですよ。ですからまたこの質問というのはその当時の人たちの考え方を代表しているというか、その当時の常識であった、みんなそのように考えた、2000年前ですよ。そして聖書の旧約聖書にはヨブ記というのがあります。だいたいヨブがこの地上で生きたのはアブラハムとかそういう族長たちの同じ時代じゃないかと言われますけれども、そうするとイエス様の時代からさらに2000年遡って、ヨブを苦しめていたのは何か。ヨブは 私たちはヨブ記を見るとどうしてヨブが苦しんでいたのかという原因ははっきり書かれてますから分かるんですけど、ヨブにはそれが知らされてなかったので分からなかった。どうして自分は自分の愛する子供を失わなくてはならなかったのか、どうして財産を全て失い、さらには自分は重い病気になってしまう、その理由はヨブには知らされていなかったんですけれども、そしてとても親しい友人たちがヨブを慰めに来たという話なんですけれども、1週間ぐらい彼と一緒に、そこにヨブと一緒にいて、彼のことを見守っていたわけですけれども、その後からその議論というかヨブのことを責め始めるんですね。そしてあなたにこういう恐ろしい災いが起きたということはあなたが何か悪いことをしたからだと思うよ、だからそれを悔い改めなくてはいけないねというやり取りになってしまうんですね。ヨブはいやそれは違うと思うということで、でもそれをは夜ヨブを苦しめました。ですからヨブの時代から今日まではだいたい4000年ぐらい経った今日の日本でもそういう考え方はかなり根深く私たち日本人あるいは日本に限らず人々の心を支配している、そういう考え方であると思います。この人は、この目の見えない生まれつき目が見えないという人は私たち、まあ、当然私たちにはない能力を持っているんですけれども、途中から目が見えなくなった人も持っていないようなそういう鋭いこう感覚というかそういうものを持っているんだということを比較的若い時に、視力を失ってしまった伝道者の先輩から聞いたことがあります。彼は途中からですから自分には持ってない能力をその人たちは持っているようだっていうふうに説明していましたけれども、そうするとかなり耳が鋭かったと思うんですね。それでイエス様の弟子たちがイエス様に聞いた質問っていうのはもちろん耳に入っていたと思います。先生、この人がこういう状態で生まれたのはこの人が罪を犯したからですか、それとも両親ですか。ですけれども彼はその質問というのはそういう言葉というのは何千回何万回って聞いてたと思います。ですからその言葉に関しては彼はもう傷つかなかったというかもう耳にタコができるぐらい聞いた言葉であった。だけれどももう一つ彼が聞くことができた耳に入ってきた言葉があったと思うんですが、それはイエス様の答えです。この人が罪を犯したからじゃないよ、良心でもないよ、神の技がこの人に現れるためで、それは聞いたことがなかったと思います、この人は。そしてイエス様の方に目が向いたと思うんですね。見えないけれども、この人は聞いたことはないことをズバリ言ってくれた。そして先生というからこの人は聖書を教える人なんだということで、神様のイエス様の方に目が向けられたのかなというふうに思います。そしてあ、よかった、弟子たちはまたここでも愚かなことを失敗をしたけれどもイエス様の言葉がこの人の耳にそして心に届いたんだなというふうに思います。私たちが先週だったと思いますけれども学んだ聖書の言葉に、もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですというふうにイエス様は言われた言葉がありました。そしたらあなた方は 真理を知り、真理があなた方を自由にします。まさにこの言葉がの一つの例ですね。素晴らしい例がこの9章のところで起きているかな。この人はイエス様の言葉によって自由を得ます。そして世の中のいろいろな考え方、教えによって縛られていた苦しみから解放されるわけですね。ですからイエス様の言葉によってこの世の中の間違った教え、考え方から解放された、自由になったということです。コロサイのこの1章の13節はクリスチャンになるということはどういうことなのか、それは暗闇の支配、圧政から暗闇に縛られている、間違ったいろんな考え方に縛られている状態から愛する御子の支配の中に、闇から光の中に、愛の中に移されることだというふうにパウロは説明していますけれども、そしてイエス様は先々週になるんですけれども、この辺ですからそこをつながっているのかなという言われた言葉は、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩みませんよ、命の光を持ちます。イエス様と一緒に歩くということは光の中を、イエス様という光の中を歩む、一緒に歩むことだというふうに、イエス様は言われました。ですからこの生まれつき、全盲で生まれた方は、イエス様と出会ってここから、光の中で生きることになります。イエス様と一緒に生きるようになる、自由を与えられ、イエス様はそれでこの人を癒します。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。両親も苦しんでいたと思います。ですけれども、そうじゃないんだ、大事なのは神様とのつながりなんだ、その問題であってもそれを神様に委ねることなんだ、そして神様が、神様の御業をなされる、それを神様と一緒に体験する、そういうことなんだよというふうにイエス様は教えられたと、教えられているんだと思います。イエス様がこの人を癒すときにちょっと不思議なことをやるんですけれども、どうしてかわからないんですが、地面から土を取って、そして椿をかけて、でそれを目に塗ったっていうんですけれども、その理由ははっきりわからないんですが、一つこうイメージ的に、あ、こうかなっていうのは、聖書がアダムを作られた時に地面の塵、土から作ったというふうに書いてありますけれども、それが創造ですね。イエス様が来られた理由、十字架の理由、そして復活、また再臨、その理由は何かというと、聖書では新しい創造という、そういう表現が使われています。ですからイエス様は新しい創造が、私が来ることによって、そして十字架と復活の贖いの技によって新しい創造が始まるよ、そして一つ見せるよということで、アダムを作られたように、この生まれつき目の見えなかった人を癒して、そのことを示されたのかなというふうにも思います。 イエス様が私たちを新しくするために来られたんだということは聖書の中で明らかに示されていますけれども、第2コリント5章の17節でこれは素敵な賛美歌にもなってますけれども、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものである。ですからイエス様の、神様の新しい創造は始まってるんです。十字架と復活の技を通してクリスチャンというのは新しく作られたものである。エペソの2章の10節でも私たちは神の作品です。ですから神様は私たちを新しく作ろうとされている、新しい創造、それがクリスチャン生活なんだ、それがクリスチャンとして生きることである。因果ということで、さっき言っちゃいましたけれども、ここで言うはずだったのかもしれないですけど、神が、因果、神がそれが大事ですね。失敗は、私たちは私がっていうのが神がよりも強くなってしまったり大きくなってしまったり中心になってしまうと、もうこれは大変な問題です。そのことを聖書は何度も注意するわけですけれども、イザヤの44章の6節にこういう言葉があります。イスラエルの王である主、これを贖う方、万軍の主はこう仰せられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。ですから、神様がそのように、神様はそういうお方であるんだ、その方に信頼して生きていけば、大丈夫なんだ、安心して生きれるんだということですね。そして、黙示録の最後の部分で、最後のところで、21章のところで、新しくなるっていうのはこういうイメージですよっていうイメージが与えられていますけれども、イエス様が言われるのは、見よ、私は全てを新しくすることは成就した、私はアルファでありオメガである。これはギリシャ語の最初の文字と最後、一番最後の文字ですね、始めと終わりですから、最初であり最後である、全てを治める、全てをお作りになった神であるという、そういう意味が含まれているんだと思います。聖書にはそのようなすごいことが、とてつもないことが書いてあるわけですけれども、これは以前もお話したことがあって、私にとってはなかなかいい言葉だなというふうに頭の中に残ってるんですけれども、インドで宣教していたイースタンレイ・ジョーンズという人は、インドでも尊敬された人で、ガンジーの友達でもあったということですけれども、そういう時代に宣教していた人ですが、それで、ラウンドテーブルですかね、円卓会議っていうのを定期的にインドの知識人リーダーたちと持っていたというんです。それで順番にこう教えたり、教えてもらったりという、おそらくイースタンレイ・ジョーンズの話を聞いた後で、一人の学者リーダーが、インドのリーダーが、インド人の方がこう言ったというんですけれども、もしあなたが福音と、あるいは聖書の教えとして教えていることが本当でなければ、あなたの言っていることはどうでもいいことになる。だけれども、もし本当であったとしたら、他のすべてのことがどうでもいいようなことになってしまうよ。あなたが言っていることはそれだけすごいことを言ってるんですよ、というふうに彼は言ったらしいんですよ。この人すごい人だなと思って、 ですから聖書にはそういうことが書いてあるんですよ。もしそれが本当でなければどうでもいいことです。だけれども本当であるならば、他のものがどうでもいいように見えるぐらい素晴らしい真理が聖書には書かれていますということです。ですからそれよりも大事なものは世の中に存在しない、そういう真理が聖書には書かれてますねということです。でそういうことに気づいた人が、私も最近そういう言葉に出会ったんですけれども、明治の時代によくヨーロッパの方では暗黒時代とかっていうふうに呼ばれてますけれども、日本にも光が入ってこなかった時代っていうのがあると思うんですよね。でそれは鎖国時代、もうし閉じめ、もう 雨戸をこう閉めてたから光が入ってこないような状態です。開けようとするとダメっていう、そういう状態でしたから。ですけれども、黒船がやってきてその雨戸を開けてくれないかということで、開けなくて何らかなってしまって、開けてそうすると光が入ってきて、でその光を見てびっくりした人たちがいた。そのうちの一人が、福沢諭吉 でその頃の常識というのは、一番世の中で一番大切なものは何か、それは親だったんですよ。それは当たり前、みんなはそう、そりゃそうだよ、我々を産んでくれて育ててくれたのは親なんだから一番偉い、そして我々のことを大事にしてくれるんだから一番大事に決まってる。で韓国でもそうなんです。一番大事なのは親である。中国でもそうだと思います。中国からご来たんだと思うんですけれども、要するに孔子の教えというか儒教なんですよね。それで、で日本人もこう一番大事な親だと思ってるんですけれども、その聖書の教えが入ってきて神という存在が入ってくるわけですよ。それで、福沢諭吉の目が開かれて、そして子供たちに、周りの人たちに言い始めたのは、この世で一番大事なものは親だ、それは、常識であった、でももっと大事なものがあるっていうのに気がついたよ、それは何だ、ガツドだ。最初ガツドってこうひらがなかなんかで見た時には何だか分かんなかったですけれども、ガツドが全てを作られた、ガッドっていうことなんですよね。神が全てを作られた、親も作られた、親がを与えてくれたのは親ではなくて、親が親を、そして親をっていうのが先祖崇拝につながるんですよ。目に見える部分ではそういうことになってますから。ですけれども目に見えない部分で全てを作られたのは神である。そして全てを生かして親もくれて自分の命も生かしてくれるのが神だということに気がついたときに、ガツドほど、神ほどありがたいものはない、だから神様の教えを守って従うのは人間にとって全てである。それは伝道者の書の結論でもありましたけれども、そのように福沢諭吉という人は次に作ったってことが出てくるんですけれども、考えた、そして慶応義塾という学校も作るわけなんですけれども、でその学校の目的というのは、そこで新しい日本のすべてのエリア、すべての分野で新しい日本を作っていく、そして進めて、それを進めるリーダーたちを慶応義塾で育成するんだ、そういう考え方で大学はできたということなんですよね。大学というのはそういうところであったようです。私が大学に行き始めた時には、そういう考え方はあんまりなかったですね。大学生になればお酒が飲めるんじゃないかとか、遊ぶためには残念ながらお金が必要である、そうするとアルバイトをしなくちゃいけない、 そうするとアルバイトが大事だ、遊ぶためにアルバイトが大事だっていう、もうそういうような生活でありましたけれども、茨城に、茨城キリスト教大学っていう宣教師たちが、キリストの教会の宣教師たちが、若い宣教師たちが一生懸命努力して、そして、その当時の日本人のクリスチャンたちが何が必要だと思いますか、学校を作ってくれ、私たちの子供たちのために学校を作ってほしいんだ、新しい、今まで我々はおかしな教えに従ってしまった、虚しいことに人生を命を下げてしまった、新しい日本のために教育を与えてほしい。でちょうど同じ時に、同じような時に、あの東京の三鷹でできた学校が ICU という国際キリスト教大学です。そこにはちゃんと歌われてるんですよ。またその多くの ICU の場合はいろいろな教会が共同で資金を集めて、あの土地を買って、そしてそこで学校を作って、どういう目的か、福沢諭吉もリーダーたちを育てる学校にする、あの国際キリスト教大学もキリスト教というその正しい土台の上に新しい日本を、戦争の後ですから、戦争の後新しい日本を引っ張っていく、そういう若者たちを育てる。で私も、2年か3年ぐらいお世話になったところでありますけれども、その考え方っていうのはなかったですね。ただ英語が強くなるとかっていうことで、外資系の会社にはあの人気のある学校だっていう、それぐらいしか残ってなかったですよ。ですから、そして福沢諭吉のそういう考え方も、で福沢諭吉に残念なことは、その彼の書いた本のベストセラーっていうのは学問の勧めっていう、で本来だったら本当に福沢諭吉が聖書と出会って、神と出会って、そしてこれがというのであれば、信仰の勧めという本を書いてほしかったなというふうに思います。そして慶應義塾の教え、確かにあの理想としては、あのペン先がこう2本こう重なっているようなシンボルだったと思うんですけれども、ペンは剣よりも強しっていう、そういう標語で、もう一つ標語があるんですけれども、独立自尊っていう、そういう考え方、どうもそれは間違った方向に行ってしまったんじゃないかなっていう、自分の力でなんとか、自分の力を蓄えて、知識を蓄えて、そして自分の地位をっていう、まあ、学問の勧めもそういう方向で、大事にされたのかなというふうに、一生懸命勉強すれば自分の地位が上がって豊かになって、そして何でもできるようになると、そういう方向に行ってしまう、国も間違った方向に進んでいってしまいましたけれども、聖書は弓道の書ではない、どちらかというと求人の書である。神様が一生懸命、人間がその神様を求めた、真理を求めて、自分たちの知識をこう集めた、そういう本ではないよということで、聖書は神様が人を求める求人の書である。人を作り、人に捨てられ、そしてそれでも人を求め、人を救うために来てくださった、そして救いの道を、命の道を切り開いてくださった、神の愛のドキュメンタリー、それが聖書だ。フィクションじゃないんですよ、ドキュメンタリーである。ですからこういうふうにも言えるかな、神が全てを新しく 悪魔により、また罪、人間の罪によって歪められてしまったものを新しくする、作り直す、新しい創造とする、それを完成させる日は必ず来るんだということで、神様が壮大なプロジェクトを開始された。イエス様が来られた時にそれが目に見える形で開始されたわけですけれども、だからそのプロジェクトはプロジェクト G、 プロジェクト活動というふうに呼んでもいいかもしれないですけど、まあ、ガッドの G、 それかあのアルファとオメガというプロジェクト、アルファとオメガの方がかっこいいかもしれないですけれども、それを開始された。そして私はいくつかのそのプロジェクト X という NHK の番組を見ましたけれども、必ず感動を受けますね。ですけれども、神様のこのプロジェクトっていうのは桁違いに素晴らしい壮大なプロジェクトである、永遠からの計画であったということです。そして私たちは、神様は私たちをそのプロジェクトのチームメンバーとして招いておられる。そして、期待、信頼してくださっている。一緒にやろう、頼むよということで、神様は私たちと一緒にそれを成し遂げようとしてくださっている。因果関係の書であるということで、聖書はその関係も命であり全てである。私たちは神の中に生き動き、また存在しているという言葉が、使徒の働きの17章にありますけれども、今の私たち人間はちょっと勘違いして自分の力と知恵で生きているというふうに考えてしまう。ですからどうしても自分、人間が中心であり、自分が中心である、そういう、そしてそうなると人間は高ぶってしまいますから、プライドというものが大事になる。そうすると何が起こるかというと、プライドとプライドというのはぶつかり合うものでありますから、この世界で起きていることを考えるときに、プライドよりも愛が人間の心を支配していたら戦争は起こらないと思うんです。ですから、神様から外れて離れてしまって、そして自分の国の栄光であるとか、そういったものに走ってしまうと戦争が起きてしまう。ですから間違った因果関係から生まれてくるものが、さまざまな歪められた考え方である。ですけれども、正しい因果関係、神様との関係から生まれるものはもっと健全なものである。聖書の中で神様が私たちに聖書の中から伝えようとしている大事なことが2つある、1つであるわけなんですけれども、1つそれは何かというと、人間が心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛することだ、信頼することだ。そして、隣人を自分と同じように愛すること、それも同じように大事なことですよ。ですからその2つの愛ですね、正しい因果関係というものから、神様が全てを作られた、そこから生まれてくるものは何か、その2つの愛があるはずだっていう、その2つがあれば戦争は起きないですよ。自分と同じように空爆をする姿を見て、それを自分の家の上に爆弾を投下してもらいたいですかって、誰もぜひお願いしますという人はいないと思うんですよ。それをやってしまうのは 人間のプライドであり、そして歪められた関係であるというふうに思います。ですから今朝私たちはこのヨハネの9章から一緒にご一緒に学んだことというのは、聖書は本当の因果関係というものを教えてくれている。私たちは素晴らしい因果関係の中に生きているんだ、生かされているんだ。神様の愛、永遠からの愛、永遠からの計画の中で、プロジェクトの中で生かされているんだ。そして聖書というのは最も大切な関係を教えてくれる書である。ですから、聖書のメッセージを、まだ神様を知らない方へのメッセージとして伝えるとするなら、神様はこのようにあなたに言われてますよ。私はあなたを作った、そしてあなたを永遠の愛で愛してるよ。十字架と復活の愛で愛してるよ。誰が何を言おうと、自分がどう感じようと、ですから間違った考えや間違った感情、フィーリングというものを私たちにもたらしますけれども、誰が何を言おうと、そしていろんな、世の中にはいろんな間違った教えが、考え方がありますけれども、誰が何を言おうと、そして私たちがどう感じようと、私があなたを作り、あなたを愛している、愛を持って作ったということを忘れないでほしいというのが聖書のメッセージであると思います。クリスチャンである私たちは、このその神イエス様を信じ、イエス様の弟子としてこの方の後について従う、そういう生活を日々の生活の中で続けましょうということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの9章のところから因果関係という言葉を使って、あなたがすべてをお作りになり、すべてを保っておられ、治め支配しておられるということを確認し合いました。それがあなたの神の国、愛の国であります。どうぞ私たちが他のものに間違った考え方に支配されずに、そこからあなたの真理によって自由にされて、そしてあなたに従い、あなたの弟子としてあなたから愛することを学び、愛し合うことを学んで生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。